はようございます。1日は明日いつ、今日、あ、じゃあ今日で奇跡的な立ち直りから20ヶ月続いています。本当に神様に感謝しています。そしてもう皆様の祈りの力によって立ち直って、神様に聞いて、じゃあこの与えてくれたボーナスの時間をどのようにどういうお話をしてほしいのかって聞いてたら、まあ、2つの与えられて、イエス様はまだ知らない人たちには信じるだけでイエスキリストとして救われるのよっていう福音の話をしてくださいって、そしてもうイエス様を受けている人たちに乗り越える人にならないとダメ、乗り越える人、何があっても何言われても何されても神様を信じて乗り越える、それを教えなさいって。ですから一生懸命いろんな予想の話を出そうとするんだけど、どうしても、またそれに戻って話してくださいっていうことですので、今日もその乗り越えるっていうテーマでまた話したいと思います。そして今日の話はバイブルの聖書の使徒の働きの14章、8節から20節まで、パウロっていうイエス様の弟子の、伝道の冒険の話なんだけれども、彼は本当にもう文字られてて、あちこち回っててイエス様の話をしてたら、たくさんの人が信じて、まあ、それが良かったんだけど、たまにねいろいろあるんですよ、大変なこと。そしてその話をちょっと読んでほしいなと思ってますので、使徒の働きの14章の8節から20節お願いします。
ルステラでのことであるが、ある足の効かない人が座っていた。彼は生まれつき足の苗た人で歩いたことがなかった。この人がパウロの話すことに耳を傾けていた。パウロは彼に目を留め、癒される信仰があるのを見て、大きい声で、自分の足でまっすぐに立ちなさいと言った。すると彼は飛び上がって歩き出した。パウロのしたことを見た群衆は声を張り上げ、ルカオニア語で、神々が人間の姿をとって私たちのところにお下りになったのだと言った。そしてバルナバをゼウスと呼び、パウロが主に話す人であったので、パウロをヘルメスと呼んだ。すると町の角の前にあるゼウス神殿の祭司は、お牛数頭と花飾りを門の前に携えてきて、群衆と一緒に生贄を捧げようとした。これを聞いた人たち、バルナバとパウロは衣を裂いて群衆の中に駆け込み、叫びながら言った。皆さん、どうしてこんなことをするのですか。私たちも皆さんと同じ人間です。そしてあなた方がこのような虚しいことをしてて、天と地と海とその中にあるすべてのものをお作りになった生ける神に立ち返るように福音を述べ伝えている者たちです。過ぎ去った時代には神はあらゆる国の人々がそれぞれ自分の道を歩むことを許しておられました。とはいえ、ご自身のことを明かししないでおられたのではありません。すなわち恵みをもって天から雨を降らせ、実りの季節を与え、食物と喜びとであなた方の心を満たしてくださったのです。こうやってようやくのことで群衆が彼らに生贄を捧げるのをやめさせた。ところがアンテオケとイコニオムからユダヤ人たちが来て群衆を抱き囲み、 パウロを石打ちにし、死んだものと思って町の外に引きずり出した。しかし弟子たちがパウロを取り囲んでいると、彼は立ち上がって町に入っていった。その翌日、彼はバルナバと共にデルベに向かった。
もう26年前ぐらいの話なんだけれども、養子縁組で与えられた、息子秀夫アンディ君がその時に4歳5歳ぐらいあったんだかな。そしてもうちっちゃい時から寝る前にね、いつも言ってたんだけど、大きくなったら立派な男になるのよって。もう力強くて、ね、何があっても、周りの人にもう支えになるような男になるんよっていつもそれをなんか言ってて、そして祈ってたんだけれども、4歳ぐらいの時かな、うちの前の道で走ってて、思いっきり走っててこけちゃってね、もうちょっとしたこけじゃなくてね、思いっきりこけて滑って、そして僕はあーと思って、あーって。そして よくあるでしょ、子供がひどい怪我を受けると泣いてんだからまだ声が出ないっていうようなってな、それやってんかなと思って、何も叫んでこないから。そして僕はもう走って大丈夫かって、それで自分で立ち上がって、この辺足見たらね、もうこのぐらいのね真っ赤なとこあって、そして血が出てるんですよ。けど泣いてないの。そして僕が痛いんかって、で何歳って4歳あんけどって泣いてもいいから立派な男として信じるから、ですから4歳やったら泣いてもいいと思うよって言ってちょっと乗り越えの訓練をやりすぎやなと思って、パパとして乗り越えるけど、この場合はパウロはね、こけたんじゃなくて、もう死刑、もう石でボコボコにされて、特にこの19節20節に集中したいなと思いますけれども、もう一度読んでくれますか。
ところがアンテオキョとイコニウムからユダヤ人たちが来て、群衆を抱き込みパウロを石打ちにし、死んだものと思って町の外に引きずり出した。しかし弟子たちはパウロを取り囲んでいると、彼は立ち上がって町に入っていった。その翌日、彼はバルナバと共にデルベに向かった。
すごいなとね、なんか、あんなひどい目に遭わされて、その後にもうトラウマ受けたので、近くの病院のカウンセリング受けることになったとか、ただ立ち上がって、そして次の、日もう次の町に向かって伝道しようっていうことで、そして次の町行ったら伝道して、また教会作って、その後に3年間の聖書学校を建てて、もう乗り越える人やなって。ですからこの方の、秘訣は何なのかっていうのはちょっと見ていきたいなと思います。特に今の時代あんまりにも世界が危険な状態ですので、私たちが本当にその乗り越える精神、神様を信じる、そして前向きに進んでいくって、そういうような心が特に今の時代が大切じゃないかなと思います。そしてどうやってこのパウロがこんなに力強く、この攻撃を乗り越えたといいますと、まずね、第一 じゃないかなと思うのは、パウロが神様から夢を持ってたんです。あの夢を持ってる人、夢を持ってる人だったら病気されても、何があってもあの立ち直ることができるんですね。特に神様が与えてくれた夢を持ってる人っていうのはあの心がすごくしっかりしてるんですね。けど夢持ってない人っていうのは今度はあのお医者さんが言ったこととかあの言われただけでもう死ぬ準備してしまうとか、もうダメになってしまうんですね。ですから最初のポイントは、あの皆さんはどうでしょうか。神様があなたに夢を与えてくれたのでしょうか。これが非常に大事なポイントなんですね。しっかり夢をあの持ってるって、この人生の中にこれを体験したい、神様がこのようなものを与えてくれたと思うんだっていうような、ものが大切じゃないかなと思うんですね。そして皆さんもここに参加してる、ここに集まってる理由もいつも言うんですけれども、今何時ですか？もうね、11時でね、あの場合によって、ここまで来るには1時間かかった人はいますでしょうか？ねえ、ねえ、本当に日曜日なのに家でね、布団でゆっくり寝れるのにな、あのそしてここまで来たっていうのは神様がね導いてくれてるから今日来たと思うんですね。あ、そうじゃなかったらもう家でのんびりしてもう無理しない。けどここに来たっていうのは、そしてね、ここではね給料も配ってないしね、特になんか料理がうまいからって何もそんなのないし、ここまで来れたことっていうのは神様あなたを呼んでると思うんですよ。呼んでるのね、プランがあるのよって。あなたが私の力もらって、私の愛もらって、私の知恵をもらって、そしてそれを周りの人に配っていくのよって、呼んでるのよっていう、これが一番大事なんですね。攻撃が来た時に、攻撃、もう私の人生生まれた理由な、もう適当なんだって、まぐれで生まれたんだと思ってしまう人は長生きしない、持たない。あの自分が選ばれているんだって、あのなんか事故とか病気でちょっとあの死ぬ手前までやばいとこまで行ってしまったっていう経験のある人はいますでしょうか。なんか事故とかね、えけどまだ生きている。どうしてかというと、神様はプランがあるから生きている、だから乗り越えている。あのちゃんと計画があるんですよ。もう使って、あなたの人生を使いたい、あなたの手を使いたい、あなたの声を使いたい、あのそしてそれ通していろんな人に私の愛とか届いてほしいって。ですからまだあの生きているんですね。これが大事。そしてパウロがこれ理解してたんだよね。私が適当に生まれてないんだって、選ばれてるんだって。あのいや、あのそして彼の場合はあのユダヤ教ではない人たち、まあ、あのちょっと嫌な言い方なんだけど、異邦人っていう言葉を使ってたんです。その人たちのために福音を伝えるっていう仕事が神様が与えられたからっていう、ですから乗り越えるっていうような心はあのしっかりしてたんだよね。あのそしてやっぱり神様はこういう仕事、こういうあの人間関係が与えてくれて、私がその人たちの力になるんだ、励ましになるんだって、それが与えられるんだったら、成功すると必ず否定する人が出てくる。必ず成功してるから平和っていうもんじゃないんですよ。あの成功してなかったらある種類の悩みがあります。成功してないから。成功してしまうとやきもち、妬み、いろんなものが出てくるんですね。私の場合は昔英会学校で教えてて、もうアンケートとかいろんな先生も、ロブは、この学校に一番人気の、教師なのよとか言ってて、そして、多少それが良かったんだけど、だんだん、なんか、 院長が無視されるようになって、あの問題があったらこっちに来てしまった、ただの先生なのに。だからそれが一つの原因でクビになっちゃったのよ。成功しすぎてしまったっていうような。ですから神様と共に生きると、共に歩んでいくと、そして御心通りに、神様与えてくれた道の通りに生きるとね、成功が気づくと思うんですね。この14章の初めのところではどんどんどんどんこのパウロとして救われてたんですね。あのけれども成功すると、足引っ張る人、邪魔しようとする人、変わりたくない、この働き大きくなっていってほしくない、大きくなるんだったら私ももっと尊敬してもらわないか、そういうようなもの出てくるんですね。そしてそれが宗教っぽい人から出てくるの。いつも戦争でもそうですね。戦争の裏に何があるんですか？どっかの国の宗教があるんだよね。宗教がいつも揉め事の裏に宗教っていうものが入ってるんですね。ですからパウロがその町の宗教の人たちからものすごい攻撃を受けたんですけれども、それだけではなくて、もともと彼の仲間だったはずのユダヤの人たちもやきもちして、なんでこいつって、もうたくさんの人がもう救われてって、そしてその人たちがこの、奇跡、素晴らしい奇跡をの結果をひっくり返して、それで結局もう大変なことになってしまって、そして邪魔したんですね。ですからその時にこのパウロが攻撃されちゃって、どんどんどんどんそれがひどくなってて、とうとう死ね死ね死ねっていうものになってしまって、そしてみんな大きな岩を取って投げて、そしてもうやられたんですけれども、そのやられてる時、成功すると必ず邪魔する人が出てくる、そんな早く進むなって、やるなって、やり方が私たちらしくないからとか、そういうような手をもう言い方で邪魔しようとするんですけれども、この場合はもうボコボコにされて、もう一度9節19節読んでくれますか。
ところがアンテオケとイコニウムからユダヤ人たちが来て群衆を抱き込み、パウロを石打ちにし、死んだものと思って町の外に引きずり出した。
それで20も。
しかし弟子たちがパウロを取り囲んでいると、彼は立ち上がって町に入っていった。その翌日、彼はバルナバと共にデルベに向かった。
もうみんなこう大きな岩をこう投げて、痛かったと思うよ。ね、多分ね、その時はね、ハレルヤハレルヤ感謝します、おあ感謝おあおあ それなかったと思うんですよ。ほんまに痛かったと思うんですよ。そしてその死んだふりじゃなくて、ひょっとして本当に死んじゃったかもしれない、この段階で。それかもう心臓がもう止まったような、もので、そして今度はその体を、ゴミとして町から捨てたんだけど、その時に、仲間がいたんだよな。これがもう大事なポイントなんですよ。私たちが神様に用いられて、そしてビジョン通りに、夢通りに進んでいくと必ず成功します。けれども、足引っ張るような人たちがもう出てきます。そして気の毒の邪魔とか、大変な問題が出てきます。その時に誰でも仲間がいるのよね。 もうボコボコにされてもう動けない状態なんだけど、あのここにはあんまり細かく書いてないんですけれども、弟子たちがその周りに立ってて、絶対ねその周りに、ううこれどこもう死んだよな、どう思うかって、そういうようなもんじゃなかったと思うんですね。もうみんな泣きながら祈ってたと思う。もう本当にもうねパウロって祈って、祈りましょう祈りましょうっていう。そして誰でもボコボコにされた時に、あの周りに祈ってくれる人、あの助けてくれる人、励ましてくれる人、あのこれが非常に大切なんですね。あのですから教会の中で横のつながり、これが非常に大事なもんなんですね。あの何かあった場合はこの5人この3人この10人が本当に力になってくれる、励ましてくれるっていうような、あのそのような関係が誰でもパウロが必要だったんですね。絶対ね、あの立ち上がって気楽に町に戻ったと思いません。あの多分もう支えながらっていう感じで、うん、いったってってってっていう感じで、そして一緒に町に戻ったと思いますので、私たちもそういうような周りの、一緒にの特に一緒に乗ってくれる人たち、あの聖書から、言葉を使って励ましてくれる人たち、そういうような仲間っていうのは私たち全員が必要。そして仲間がいなかったら結果もないと思うんですね。あの私も英会学校の時代も仲間がいた頃、最初の3年間仲間がいなかったの結果もなかった、けど成功しだした一つの理由は仲間がいたから。もう自分が落ち込んだ時とか、あの病気した時とか、ちゃんと励ましてくれて支えてくれてる人たちがいたから、あのそれができたんですね。そして今でもそうなんですね。みんなが支えてくれるから、もう本当にそれがあるから今ここに立つことができるんですね。ですから私たちこれからそのような関係を作っていくべきじゃないかなと思う。特に今の時代作っていくべきではないかなと、あの思っています。そしてあの今度は、このパウロは何がやったっていうと、あの、ね、20節もう一度読んでくれますか。
しかし弟子たちがパウロを取り囲んでいると、彼は立ち上がって町に入っていった。その翌日彼はバルナバと共にデルベに向かった、
あのここですごいなと思うのは、あの、ここではパウロが周りにの人に、何回も何回もどんなに辛いのか、どんなに悲しいのか、どんなに痛いのか、長い説明をしてから、そしてたっぷりそれを聞いて、たっぷりよしよしをもらってから、そしてそろそろ立ち上がろうかっていうじゃなくてね、立ち上がったんですよ。あの立ちもちろん慰めもあったと思うんですね。あのけれども結構こういうのが、あの多いんじゃないかなと思うんですけど、傷ついた人、なんかひどい目に遭わされた人っていうのは黙ってて誰も言わないっていうのは、これも精神的にも心もあのそれで病気してしまう可能性があるので、もう自分が何があったのかって吐き出すのはもうそれが大事なんですね。みんなもうこんなことあってこんなことされてとか、ほんでみんな祈ってもらう、これはあの大事なんだけれども、場合によって同じ悩み2年5年10年こんなことされて、私がねってね、4歳の時にこうだった、今何歳って45歳なんだって、ちょっとギャップ、あのね、あの立ち上がる、神様を信じて立ち上がる、そして今度はいいことを を期待して歩き出す。立ち上がって、私の人生は終わりではありませんって信じて前に進んでいく。期待を持って前に進んでいく。いつまでも過去の前のことを見るんではなくて先を見る。私の人生は終わりがない、まだ終わってないんだって。神様が私に夢を与えてくれたから前に進んでいくわって、それがパウロはやってたんですね。ひどい目に遭わされて、ボコボコにされて、もう 殺される、一瞬前まで、連れてかれて、そして、もちろんその夜は痛かったと思うよ、いろいろ。そこにも温泉も何もなかったと思うし、けれども、次の朝立ち上がって、そして、じゃあ次の町行こうって。次の町ってどんな教会作れるかな、どんどん進んでいく。これがすごく大事なんですね。大変なことが起きた後に、今度は自分の人生の中にいいことが与えられる、いいものが与えられるんだっていうような準備、そして自分の動きをそれに向けていくって非常に大事なんですね。今私が、この間スタッフミーティングにも言ってたんですけれども、与えられた夢は全国回ってイエス様の愛を伝えていくっていう夢が与えられて、けれども体がまだどこまでやっていけるかまだわからないし、ですからとりあえずそういう夢が与えられたので、新幹線に乗ってどこでも行けるようなスーツケースを買いました。まずまだどこにも行ってないけどスーツケースを買って、これ必要になるからって。それで今度それだけではなくて、祈りの部屋におもちゃの新幹線を壁につけて、それで毎朝、それを見て想像して、将来は、イエス様の素晴らしさを全国伝えに行くんだって、あのようなものを乗ってしょっちゅう行くんだって、あそこにある壁、カバンを持って行くんだって。それだけではなくて、この間2週間前のメッセージ結構いいんちゃうかなと思ったけど、ですからその原稿をそこに入れよう、貯めとこうっていうような、いろんなものが目標があるので、その前の信仰の行動としていろいろするんですね。でこの部屋もそうなんですね。どうして壁を塗ったっていうと、私の心の中で祈っている時にいつも想像しているんですけれども、全国インターネットでメッセージを聞いたとか、そういう人たちが飛行機で入ってきて、この部屋は受付なんですよ。でここで入ってきて、いやここですか、これがじゃあこれが教会なんだって、そしてここで私たちがね、いろいろこの教会がどのように動いているのかと説明して、その信仰の行動としてこの壁を塗ってるんですね。ですからこれがなんか自己満足のためではなくて、夢があるんですよ。全国伝えていくっていうような、それを行動しているので、おもちゃの新幹線、カバン、壁のペンキの塗装とか全部それをやるんですね。ですから皆様、夢があるんだったら、もうその準備はどこにあるんですかって。自分の歩き方、自分の服装、自分のカバン、その夢に向けて用意しているのでしょうかって。それが小さな信仰の行動なんですね。そしてそういう小さな行動を重なっていくと大きな奇跡とつながるんですね。ですからこれがパウロをやってたんですね。夢が与えられたから、まだその夢が終わってないので、どうすればいいんだろうかって、じゃあ、町まで歩くって、で多分ね、楽じゃなかったと思うんですよ。今日もね、昨日が 京都の山ちょっと登ったんだけどね、もう今はねもう痛いんですよ。もうなんかそしてこの辺にね埃があるから取ろうかと思ったらね、どうやって立てるやろうかっていう問題もあるんですね。けど僕のもう筋肉痛はこのパオロを比べるとね、もう比べもならないんですよ。ですから絶対このパオロを歩いた時にね、気楽に歩いてないと思うよ。もうそうやって歩いたと思うんで、目標に向けてもうもらえるんだっていうことを信じて前に進んでいったと思うんですね。これは乗り越える人なんです。そして神様はそのようなファミリーをこれから救っていきたいと思います。私たちの世界では経済が不安定、政府が不安定、最初はアベノミクスでみんな盛り上がってたけど、最近その言葉はあんまりみんな聞きたくないようなものになってるし、脅しも周りの国からあります。ですからこの時代通用するのは乗り越える人、神様を信じて乗り越える人っていうのは、一番、これから私たちその方向に行く必要があるんじゃないかなと思います。いや、じゃあ今からちょっと復習します。まず第一、神様を信頼して良いことをする、そのために私たちが生まれたんです。夢が大切なんです。神様が私通してこの会社ではこのようなあなたの愛を伝えていってほしいとか、それが大切なんですね。その土台が大切なんですね。何があっても神様を信頼する。だって今まで守ってくれて命を与えてくれたから、絶対プランがあるんだ、絶対プランがあるんだ、隣の人に向けて絶対プランがあるんだって告白してください。はい、それで2番仲間作り、一緒に祈ってくれる人たち、大きなことやるんだったらもう誰かいるって、私一人で何かやろうと何もできない。もう本当にいろんな人を見て、あ、ロブこけるなとか、ロブこれ用意してないか、だからこれあげようとか、あ、ロブ多分これを忘れてるからこれをちゃんと先に言っとこうとか、あ、多分ロブが弁当用意してないか、やっぱりありがとう、本当にありがとう、もう助かったっていう、それがあるから動けるんですね。ですから私たち全員それが必要なんです。周りの応援団、祈ってくれる人たちがいるんですね。で3番目は、蹴られてぶっ倒れた時に、もう鬱に落ち込んだ時に立ち上がるのよ。何されてもね、死刑になりそうな人はこの教室部屋の中にいるはずがないんです。立ち上がるのよ、立ち上がって信じるのよ、痛くても苦しくても立ち上がるのよ。それがこの学びじゃないかなと思うんですね。そして期待を持って痛くても前に進んでいく、これがパウロはやったことなんですね。もういいことが先にあるから、その方向にこういう準備をする、こういうことをする、もちろんそれをまだ見えてないんだけれども、いつかそれが与えられるからその準備をする。ですからこのカバンを持つ、ですからこの靴買う、ですから、そのようなものが非常に大切。期待を持って、痛くても苦しくても期待を持って前に進んでいく、これがパオロの動きなんですね。もうすでにもらってるような心で前に進んでいく。天道様、イエス・キリストの御名によって祈ります。 私も、乗り越える人になりたいんです。私たち、今日この朝早く来た理由は、乗り越えるような人、用いられている人、そして成功して乗り越える人になっていきたいと思いますので、力ください、お願いします。そして今日聞いただけで忘れてしまうんではなくて、私たちは乗り越える方向に、行けますように、力希望も与えてください、お願いします。そしてインターネットで引きこもってどこにも行ってない人に向けて言います、立ち上がりなさい、イエス・キリストの御名によって立ち上がりなさい。あなたがこのメッセージを聞いた理由は、まだあなたの人生これからあるので、立ち上がって外に行って、最初は恥ずかしいと思ったらマスクして歩き出していってください。神様、あなたが今働いていることを感謝します。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。